聖書をお読みいたします。聖書はマタイによる福音書第11章の28節からお読みいたします。新約聖書の21ページです。マタイによる福音書第11章の28節からお読みいたします。新約聖書21ページです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。以上です。昨日のことでした。あるお店に行きまして、向こう側からですね、ベビーカーを押したお母さんがですね、やってきておりました。そのお店の扉はですね、自分で開けなきゃいけないガラスの扉でありました。まあ、引くか押すかでした。で、こちらからもですね、私とその一つ前にですね、まあ、中年のおじさんっていうんでしょうか、まあ、そういう方が歩いておられました。僕は後ろで、当然そのおじさんが、きっとドアを開けてくれて、その、ベビーカーをしているお母さんを入れてくれるんだろうなと、まあ、そういうふうに思いながら後ろ歩いていましたら、どうも違いました。自分がドンと開けられまして、しかもベビーカーがある方に開けられまして、邪魔だと言ってですね、出て行かれました。なんだろうなと思いました。まあ、ベビーカーに乗った子供がですね、今にも泣きそうな顔をしていましたし、お母さんはすいませんすいません謝っていましたけど、いやそうではないでしょうとですね、すいませんと謝らなきゃいけないのはそのおじさんの方ではなかろうか、なぜですね、扉を開けることができないんだろう、先に通すことができないんだろう、そんなことをですね、一瞬に思いました。まあ、その時にですね、あのおじさんは人生の中で一体何を学んできたんだろうか、自分がそういう大変なこととかですね、にあったことがないんだろうか、何かそういう試練とか苦しみにあった時に、その時に一体何を学んできたんだろう、まあ、そんなことをですね、思ったのです。私たちは神様から苦しみや試練を与えられる。しかしそこで学ぶことがある。神様が学ぶために私たちにそのようなものをですね、与えてくださるかもしれない。じゃあそこで何を学ぶかということは大切なことなんだろうというふうに思います。まあ、イエス様は使えたもの、重荷を負うのは誰でも私のもとに来なさいとおっしゃいます。そして休ませてあげようと優しく言ってくださるのです。一人では思い切れない重荷もイエス様が同じ首輝きを負って共に歩んでくださる。だから私たちに休ませてあげよう。そしてその次に続く言葉に、私に学びなさいとおっしゃいました。私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私たちはイエス様から何を学ぶ、何を学んできたか、そしてその学んだことにおいて安らぎを得てきたか、そのことを今日は考えたのです。私たちは平安を得るためにイエス様の何を学んできたか、もう一度考えなきゃいけないなというふうに思うのです。まあ、私たち今現代社会において学ぶことというのはたくさんあります。まあ、しかしですね、いろんな方を見ていますとですね、より良い学校に行かせるためにとか、より良いですね、受験のためにとか、まあ、そんな話もよく聞きます。でもそれはそれでですね、まあ、その人の価値観でしょうからいいと思います。ただその親がですね、その学校に入れて、じゃあ我が子にどんな子供になってほしいのか、何を目指してほしいのか、その人たちがですね、持っている本当のですね、思いは一体何のか、何なのか、それを知ってるんだろうかなというふうに思うのです。まあ、ある時こんな作文を読みましたですね。僕はですね、確か小学校だったと思いますけど、僕のお母さんは僕に対していつもね、たくさん良いことをしてくれる。いい幼稚園に入れてくれたし、いい小学校に入れた。そしてまたこれからいい中学校、いい高校、いい大学、日本で一番いい大学に進むつもりです。そしてその後はですね、日本で一番の会社に入りたい。 ああそういうふうなですね、目標を持ってるんだなとですね。でその後だったんです。その後に何て書いてあったかっていうと、一番いい会社に入ってお金をたくさんもらって、今まで、自分のために働いてくれたお母さんを一番いい養老院に入れてあげたいと思いますと。この最後のですね、一番いい養老院、まあ、それも結構昔の作文でしたの、養老院って書いてありましたけど、老人ホームにですね、介護施設に入れてあげたいってことなんでしょう。これいいんだろうかなとふとその作文を見ながら読みました。一緒に暮らしてですね、その老をですね、ねぎらってあげたいではないんだなとですね、自分ではなくて誰かですね、お金をですね出して誰かがですね、世話をしてくれるところに入れたいという、それが小学校3年生ぐらいの作文だったんですけども、もう小学校3年生ぐらいでそういうふうに考えているということ自体に、本当にお母さんこれでいいんですかということを、まあ、問いかけてみたいなと思います。私たちは一体何を学んでるんだろう、またイエス・キリストの御言葉から何を学んだろう、そのことを思うのです。人生において学んだことが今生かされるとするならば、何を私たちは学んできたか、それが今試されているかもしれません。イエス様は私に学びなさいと言われました。イエス様に学ぶことによって、人はお互いに愛し合う、そして許し合い、人と人との関係の中で神様の救いを見ることができる、そのようにおっしゃったんじゃないかなと思います。イエス様を学ぶということは御言葉を学ぶということですし、多分簡単なことといえば聖書を読むということかもしれません。そして祈るということでしょう。常に聖書の中から神様の御言葉を学ぶときに、私たちはその中で本当に神様が与えてくださる平安というのを与えられていくのではないかろうか、そのように思います。何を学んできたか、学んできた結果が今なのだ、そのことを思いながら今日一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。どうか日々イエス様の御言葉に学ぶことができますように、そして学んだことを私たちの人生に生かすことができるようにしてください。人と愛し合い、また許し合い、人と人との関係の中で神様の世界を築いていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして全国の教会、そこに住む信者、求道者、牧師、長子の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の入幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員、事故やけがや病気、新型コロナから守ってください。今日はルーテル食堂クリアム、また生き生き健康サロンルーテルクリアムが行われます。どうかそこに集う一人一人が、今日も神様からいただく祝福と恵みの中に喜び、一日を過ごすができるようにしてください。これに携わるスタッフの一人一人、ボランティアの一人一人を今日大いに祝福し導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。